ヨハネによる福音書第20章19節から23節。御霊の実その3、平安。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちがいたところでは、ユダヤ人を恐れて戸に鍵がかけられていた。するとイエスが来て彼らの真ん中に立ち、こう言われた。平安があなた方にあるように。こう言って、イエスは手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスは再び彼らに言われた。平安があなた方にあるように、父が私を使わされたように私もあなた方を使わします。こう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許されます。許さずに残すなら、そのまま残ります。
現在ガラテヤ書に書かれております御霊の実、御霊の実、聖霊なる神様が私たちクリスチャンの内側に形作り育ててくださる良い性質のことですね。この御霊の実に登場する9つの良い性質について一つ一つ解説をさせていただいております。今回は3番目の平安についてです。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制という9つのうち、すでに愛と喜びは解説しております。今回は3番目の平安についてです。新改訳が平安とこの御霊の実のリストの中で訳している同じ言葉を、口語訳や新共同訳という他の日本語訳聖書では平和と訳しています。実はこの平安あるいは平和という言葉、新約聖書はギリシャ語で書かれていますが、もともとのギリシャ語の言葉ではエレーネという言葉です。エレーネという言葉なんですけど、このエレーネという言葉はその両方の意味を持っている言葉なんですね。平安というと、こう人間の内面に関わる事柄ですよね。平和というと、この外側ですね、人と人、あるいはグループとグループ、国と国の間に起こる出来事ですよね。その両方の意味をこの元々の言葉は持っているということです。これから心の状態を表す平安と関係の状態を表す平和についてそれぞれ見ていきましょう。聖霊なる神様はその両方を私たちクリスチャンに与えてくださるわけです。御霊の実を結ばせてくださる神様は私たちにどんな平安や平和を与えてくださるんでしょうか。まずは平安、心の状態である平安について見ていきましょう。今日皆さんと一緒に購読した聖書の箇所には、イエス様が復活をなさって弟子たちが隠れていたその隠れ家に現れた。そして弟子たちに向かって、平安があなた方にあるように、そのように声をかけられたということが描かれていますね。平安があなた方にあるように、この言葉はユダヤ人の普通の挨拶の言葉です。ただこの箇所のこの言葉が単なる挨拶ではないということがわかる理由があります。二つ挙げたいと思いますが、一つはイエス様が弟子たちに二度この言葉を語ってるんです。時間を置いて二度語ってるんですね。まず現れた時に、弟子たちの前に急に姿を現した時に、平安があなた方にあるように、すると弟子たちはイエス様を見て喜んだ、そのように書いてありますね。 でそこでしばらく時間が経ってるはずなんです。もう弟子たちね、イエス様に会えると思ってませんでしたから、まあびっくりしたでしょうし、また死んでしまってもう二度と会えないと思っていた愛するイエス様に会えたわけですから、もう大喜びですよね。イエス様って言ってね、近寄ってきたかもしれません。でそこである程度のやり取りがなされてるはずなんです。その後でまたイエス様は平安があなた方にあるようにとこうおっしゃってるわけですよね。これが単なるこんばんはとかこんにちはとかっていう意味の言葉ならちょっと変じゃないですか。こんにちはって言ってね、挨拶してしばらく話をした後でこんにちはっていうのはちょっと変ですね。だからこれは文字通り平安があるようにという意味でイエス様がお伝えになったということがわかります。第2にイエス様は弟子たちに息を吹きかけておられます。ふーって、そして聖霊を受けなさいとおっしゃっていますね。ユダヤ人の言葉であるヘブル語でも、またギリシャ語でも、息という言葉、風という言葉、そして霊という言葉は同じ言葉が使われているんですね。ギリシャ語ではプニューマって言います。ヘブル語ではルーアフって言います。それぞれ息とか風とかね、また霊という言葉を表すわけです。だから息を吹きかけながら聖霊を受けなさいというのはね、聖霊を吹きかけながら聖霊を受けなさい、あるいは息を吹きかけながら息を受けなさいとも訳せるわけです。このあと50日目に聖霊なる神様が天から下ってこられます。イエス様がそれを約束なさった通りです。そして弟子たち一人一人を満たしてくださいます。その聖霊なる神様が御霊の実をクリスチャンに与えるわけですよね。その御霊の実のリストの中に平安というものが含まれる。ガラテヤ書の5章にはそのことが書かれております。ですからこの平安があるようにという言葉は単なる挨拶ではなくて、文字通りイエス様が聖霊なる神様を通して弟子たちに平安を与えてくださるということを表していると捉えることができるわけです。この時の弟子たちの精神状態は一体どういうものだったでしょうか。イエス様こそ、彼らはイエス様こそ神様が使わすと昔から約束されてきた救い主、イスラエルの敵を滅ぼして理想的な神の国を作り上げ、そこにユダヤ人とまた聖書の神様を信じる異邦人を招いて平和のうちに幸せな生活を約束してくださる、そういう王の中の王、そのように信じていたわけです。そして仕事もふるさとも捨ててイエス様に付き従ってきました。ところがそのイエス様がイスラエルの指導者たちによって捕らえられ、さらに外国人であるローマ人たちによって、彼らの理解によればね、滅ぼされる側のローマ人によって殺されてしまったんです。十字架につけられて。一体これまでの苦労は何だったんだろうか。大変な無力感が弟子たちの心を捉えていたことでしょう。もちろん彼らはイエス様の人柄を敬愛していました。そのイエス様が殺されてしまったのですから、深い悲しみの中に彼らはありました。また自分たちもイエス様の弟子だということで、この先捕らえられて殺されてしまうかもしれないという恐れもありました。だから隠れ家に彼らは隠れていたわけですね。そしてこの先何を目当てに生きていったらいいんだろうか。これまでの期待が大きければ大きいほど、その目当てを失った 彼らが味わった絶望感というのがどれほど大きいか。そして弟子たちはみんな、たとえ他の弟子があなたを見捨てても決して私はね、あなたを見捨てませんと言っていました。ペテロだけが注目されてますけれども、ペテロだけじゃないんですね。みんなそう言ったって書いてあるわけです。ところが実際にイエス様が逮捕されると、みんな我先に逃げ出してしまったんです。そういう自分自身に対する罪責感も彼らは抱えていたことでしょう。ギリシャ語で平安あるいは平和というのはエレネーという言葉だと申し上げましたが、旧約聖書はヘブル語、まあ一部アラム語ですけれども、ほとんどヘブル語で書かれていますね。ヘブル語で平安とか平和を意味する言葉はシャロームという言葉です。もともとはこれは欠けがない、完全であるというニュアンスの言葉です。精神的にも、人間同士や国同士の関係においても、健康の面でも、経済的な面でも、充実して満足すべき状態にあること、これがシャロームです。弟子たちはそういうシャロームをすっかり失った状態だったわけですね。しかしイエス様は弟子たちに平安が与えられるように取り計らってくださいました。あなた方にシャロームがあるように。ご自分が復活して生きておられることを弟子たちにお示しになったイエス様は、彼らが抱えていた悲しみを喜びに変えてくださいました。20節には、弟子たちは主を見て喜んだと書かれています。また、ご自分を見捨てて逃げた弟子たちを呪うのではなく、慈しみに満ちた態度で接してくださいました。それによって彼らの罪責感を取り除いてくださいました。また、イエス様は彼らに新しい目標と希望を与えてくださいました。今回の箇所には書かれていませんが、復活した後、イエス様は弟子たちに大宣教命令という命令をお与えになっています。それは全世界に出て行って福音を述べ伝えなさいということです。世界中に福音を述べ伝えるという新しい使命が彼らに与えられたんです。そしてイエス様の新たな弟子を増やしていきなさい。そういう彼らには目的、目標が与えられました。そして、ペンテコステの日に聖霊様が下ってこられます。弟子たち一人一人が満たされた時に、聖霊の身である平安が彼らには強力に与えられました。彼らは迫害を恐れて、イエス様、復活したイエス様、間に会う前は迫害を恐れて逃げ隠れていたわけですが、聖霊様が彼らを満たし、彼らの内側に平安が与えられたので、迫害を恐れることなく彼らは人前に出て行って福音を語り始めたんです。その結果、多くの弟子が迫害のために命を落とすことになります。その直前でも弟子たちは自分を迫害する者たちに怒りを覚えて呪うのではなく、彼らを許しました。それどころか祝福することさえできたんです。イエス様が弟子たちのもとに送ってくださった聖霊なる神様は、確かに彼らに平安、エレーネ、シャロームを与えてくださったわけですね。同じ聖霊様がイエス様を救い主として信じた私たちの内側にも住んでいてくださいます。そして聖霊様は私たちにも平安の実を結ばせてくださいます。平安を失って当然の状況、すなわち恐れたり、慌てふためいたり、悲しみに沈んだり、 怒りに我を忘れてしまったり、そうしてもしょうがないような状況の中で、私たちは恐れを取り除かれ、ドンと構えることができ、喜びを覚え、怒りを手放すことができるわけです。クリスチャンである、ある方、まあ A さんということにしておきましょうか。クリスチャンである A さんはいつも緊張して生きていらっしゃいました。そのせいか夜中によく金縛りにあったんだそうです。体がこわばって息もあまりできなくなってしまう。とても苦しい思いをなさったそうです。その度に心の中でイエス様助けてとか、イエス様の名によってサタンよ出ていけとか、まあそんな風に叫ぶんですが、全く効果がないそうです。なかったそうです。ある日の礼拝メッセージは祈りがテーマでした。そして牧師から、私たちはさらに熱心に祈っていきましょうという勧めが会衆の皆様方になされました。礼拝式が終わった後、 A さんは隣の席にいた B さんにぽつりと愚痴をこぼしました。祈ってもなかなか問題が解決しないじゃないかと。金縛りで毎晩のように苦しんでいて、その度に神様に祈り叫んでいるのに全然金縛りが解けない。一体これはどうしたことだろう。そんなふうに愚痴ったんです。こういう信じられないとか、言われた通りやってみたけどうまくいかないとか、やりたくないというような否定的な感情も実はとても大事なんです。私たちの教会では少なくとも歓迎します。そして教会の交わりというのはそういう時こそ必要なんですね。で、本当は信じたくないとかね、信じられないって思ってんのに、あるいはやってもどうせうまくいかないって思ってんのに、表面上そういう問題ありません、ハレルヤみたいな顔して過ごしてると、教会堂の中では輝いているクリスチャンのように見えるけれども、実際の生活では信仰と自分自身が全くかけ離れてしまうわけですよね。もし本音のところが信じられないとか信じたくないとか、やってみたけどうまくいかないんだよなっていう疑問とか、そういうものを抱えているのであれば、それはほったらかしにしてはいけないわけですね。で、むしろそれを丁寧に取り扱うことによって、私たちはより嘘のない真実の信仰に近づいていくことができます。そしてそのためには教会の助けが必要なのです。一人で教会生活、信仰生活を送ることができるくらいなら、別に教会というのは必要ありません。インターネットが発達している現代ですから、ネットにアップされている有名な牧師先生のメッセージを聞いて、一人で神様に賛美したり祈ったりしたらいいわけです。しかし、いくら聖書を学んでも、わからない、できない、うまくいかない、やりたくない、そういう思いが私たちの中には浮かんでくるわけです。だからこそ私たちは教会として集まり、一緒に祈ります。一緒に考えます。そして支え合うんです。イエス様が私たちを一人ぼっちで信仰生活を送らせるのではなくて、教会というこの信者の共同体の中で信仰生活を送らせようとなさったというのは、私たちには互いの支えが必要だからです。信仰生活何十年という牧師や役員や、あるいは長老と呼ばれるような方々であったとしても、他の方々の祈りによる支え、言葉や態度による慰めや励ましは絶対に必要なんですね。ですからこの A さんが隣に座っていた B さんに愚痴をこぼしたというのは、これは素晴らしいことなんです。B さんとの話し合いの中で、やがて A さんは次のような結論に達しました。問題が起こってから慌ててそこで叫ぶのもいいんだけれども、 布団に入る前に祈ったらどうだろうか。布団に入る前に、神様は私に平安を与えてください。そして、ゆっくり眠ることができるようにお守りください。そのように祈ってから休んだらどうだろうか。B さんとの話し合いで、A さんはそのように気づき、またそうしようと決断なさったわけです。また B さんも、毎日最低1回、1週間はあなたのために祈るからね、と。夜ね、祈るからね、と約束してくださいました。そして翌週、B さんが A さんの様子を尋ねますと、この1週間、毎晩安心して眠ることができる。途中で起きるどころか眠りすぎるぐらい寝ている。そのようにおっしゃったそうです。そしてそれだけではなく、日中も割と緊張してね、こう体がこわばって、心も体もこわばっている状態で過ごしていたのだけれども、日中もリラックスした状態で過ごすことができるようになったとおっしゃったそうです。私たちも神様から来るそういう不思議な平安を期待したいと思います。悲しんでもしょうがないような状況の中で、なおその悲しみを乗り越えるほどの喜び、絶望感に苛まれても仕方のないような、そんなひどい状況の中にあってもなおも湧き上がってくる希望、怒りに満ち、他の人に憎しみを持っても仕方のないようなことをされたそういう状況の中にあってもなおその人のへの怒りを手放し、むしろその人を大切にしたいという思いさえ湧き上がってくる、そのような平安が私たちにも与えられるんです。ますます平安の実が聖霊様によって私たちの内側に形作られていくように期待して祈っていきたいと思います。というわけで第一のポイントは、平安、私たちの内側に起こること。次は私たちの外側に起こることです。平和と訳されている側面に目を向けていきましょう。聖書が教える平和というのは、ただ単に人間同士や国同士が喧嘩してないとか戦争していないというだけの状態ではありません。より積極的な意味を持っています。より積極的に友好関係にあるということなんですね。イエス様も使徒たちもあなたの敵を許しなさいと教えていますが、それだけではなくて、敵のために祝福を祈りなさい、敵に良いことをしてやりなさいと教えています。そしてそのように言葉で語っただけではなく、イエス様も使徒たちもそれを実際に行動に表しました。皆さんは小説レ・ミゼラブルというのをご存知だと思います。まあ日本語訳ではね、ああ無情という訳ですけれども、数年前にミュージカル映画になりましたね。大変なヒットを飛ばしました。まあ私はちょっとね、ミュージカルというのがあまり得意ではないので、もう最初の10分ぐらいでギブアップしてしまいましたけれども、まあ大変流行ったわけです。で、このレ・ミゼラブルの割と最初の頃に登場する人物で、ミリエル神父、ミリエル司教という人がいます。これは実際の神父さんをモデルにして、描かれた登場人物だと言われています。一文なしのジャン・バルジャンが一夜の宿を貸してくれるようにと教会に来てお願いをすると、ミリエル神父はまるで昔からの友人が訪ねてきたかのように喜んで彼を迎え入れました。 このミリエル神父は自分の給料の10分の9を貧しい人々にいつも寄付をしていましたので、自分自身は本当に質素な生活をしていたんですね。財産と言えるようなものはほとんど持っていませんが、唯一持っていた銀の食器でジャンに温かい食事を提供してもてなしてくれました。ところがジャンは牢獄で長く暮らしたせいで心がもうすさみきっていたわけですね。恩知らずにもその銀の食器を盗んで夜の闇に紛れて逃げ出してしまったわけです。しかし途中で警察官に捕まったジャンは、その身なりにふさわしくない銀の食器を持っていた、これはどうしたんだ、警官に言われて神父にもらったんだと嘘をついてしまいます。じゃあ本当かどうか確かめに行こうっていうわけで、警官はジャンを教会まで引っ張っていったわけです。真偽を神父に警官が正すと、ミリエル神父はジャンに言いました。あなたにはこの食器だけではなくて銀の食材もあげたはずなのに、どうして持っていかなかったんですかと、そのように言ったわけです。つまり警官に対しては、この食器は確かに私が彼にあげたものです。そういうわけで無罪放免となったジャンに対して、神父は実際に2本の食材を手渡し、こう言いました。この食器を使って正しい人になってください。そう諭して彼を送り出したんです。お金のなかったジャンは生活のために食器は売ってしまいましたけれど、食材は生涯手元に置きました。そして自分の心の支えとしたんです。正しい人になりなさいと言われたあの言葉がいつも彼の心を捉えました。神父が自分に示してくれたその許しと、また実際にそれを行動で表す慈しみ、それを自分も追い求めていこう。人を信じることができなかった、人を愛することができなかったジャン・バルジャンはもう死んだ。自分は新しく生まれ変わったのだ。彼はそのように宣言します。そして実際そのような生き方を、その後18年間彼は徹底して続けていくのです。そして18年後、ジャン・バルジャンはこの世を去って天国に迎え入れられる時を迎えます。亡くなる直前、お手伝いさんが彼に尋ねました。神父さんをお呼びになりますか？最後の祈りをね、してもらうために神父さん呼びましょうかと尋ねると、ジャンは言ったそうです。いや、ここに私の神父がいる。そして暖炉の上の燭台を指さしたそうです。今回ね、このアウトラインの内側のところに写真を掲載していますが、これはあのテレビドラマで放映されたジャンが亡くなる場面だそうです。今日の箇所に23節でこう書いてありますね。あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許されます。許さずに残すならそのまま残ります。それくらい人を許すという行為は私たちクリスチャンにとって大切な責任だということです。私たちが許せばその人の罪は許され、私たちが許さないならその人の罪はそのまま残るというわけですから。つまりこれは私たちは人を許さなければならない。許すどころか大切にしなければならないということが求められているということです。しかし神様はできないことをしなさいとおっしゃる意地悪な方ではありませんね。 許しなさい、愛しなさいということが求められているということは、私たちには許す力、具体的にその人に親切にする愛する力が神様から与えられるということです。金持ち喧嘩せずという言葉を聞いたことありますか？金持ち喧嘩せず、この場合の金持ちというのは心に余裕がある人というような意味です。心に余裕がある人は喧嘩しない。逆に心に余裕がない人は他の人に対してギスギスした態度をとってしまうということですね。聖書が教える平和、イエス様や使徒たち、そしてミリエル神父が実践した平和、すなわち許しや愛の実践は、私たちの内側に神様が与えてくださる平安、第一のポイントで学んだような私たちの内側に与えられる平安によってもたらされます。心に喜びや余裕や大丈夫感覚があって初めて、私たちは自分に対して良くないことをする人を許すことができるし、その人を積極的に大切にすることができるようになるんです。また神様は私たちクリスチャンが、自分と他の人との間に平和な関係を築くだけではなくて、自分以外のところで争っている、そこに平和を作り上げる、そういう働きをすることも期待していらっしゃいます。マタイの福音書5の9、これはアウトラインの方に引用してあります。マタイの福音書5章9節の言葉です。平和を作る者は幸いです、その人たちは神の子供と呼ばれるからです。世の中にはね、別に争いも何もないようなところにわざとね、石を投げ込んで波紋を起こして争いを引き起こすような、そういうことをなさる方もいますが、私たちクリスチャンは逆に争いのあるところに平和を作り上げる。ただ単に喧嘩をやめさせるっていうんではなく、その人たちが共に手を携える友好的な関係になれるようにお助けする、そういう働きをすることが求められているということです。ただ争っている人たちの間を仲介して平和を実現するためには、私たち自身が内面の平安を十分に味わって、また外側の平和、すなわち許しと愛を実践している必要があります。そうでなければ、私たちが仲介しようと思って言葉をかけたとしても、誰が私たちの言葉を聞いてくれるでしょうか。私がね、他の誰かとやたら喧嘩してるのに、いや、あんたたちは仲良くしなさいよって言っても、それは聞いてくれないでしょう。また私たち自身の内側が平安や喜びや大丈夫感覚に満たされていなければ、自分以外のところので喧嘩している人たちを仲介しようなどという意欲はなかなか湧き上がってきませんね。あるお父さんが教育講演会に出席をしました。そして講師はこんなことを語るのです。子供が成長して大人になってからも生き生きとした豊かな人生を歩むためには、小さい時から自己肯定感を十分育てられる必要があります。自分というこの存在は OK だという本当の自信、これを十分養われることが大切なんだと、その講師は語るんです。そしてそのためには、周りの大人がその子供に対して肯定的な態度や言葉を投げかけ続けること、肯定的な態度や言葉でその子を育てることが大切だ。逆に暴力を振るったり、人格を否定するような暴言を吐くというのは厳に慎まなければならない。そういうことをその講師が語ったわけです。このお父さんね、それを聞いて大変感動するわけですよ。 そして感動した心のまま家に帰ると息子二人が喧嘩しているわけです。そしてお兄ちゃんが弟に対してお前はバカだと罵っていたわけです。それを聞いたお父さん頭にきてお兄ちゃんに向かって怒鳴りました。バカなんて言ったらこいつがひねくれて育っちまうじゃねえかこのバカと言って頭をゴツンと叩いたそうです。私たち自身の内側に平安がなければ、また私たち自身が他の人との間に平和を保っていなければ、私たちは平和を作り上げる働きをしていくことはなかなかに難しいのです。逆に神様が私たちの内側に聖書が教えるような豊かな平安を与えてくださるならば、そして他の人との間に許しと愛を実現させてくださるならば、私たちは争いのあるところに平和を作り上げていく、そういう働きをすることができます。ですから私たちは神様が私たちの内側に聖書が教えるシャローム、平安を豊かに豊かに備えてくださるように、また他の人を許し、それどころかその人たちを祝福し、また具体的に大切にすることさえできるように、そういう力が与えられるようにと祈り求めていきたいと思います。というわけで第二のポイントは平和、外側にある平和です。さて、聖書は私たちの内面の平安と人間同士の間の平和について語っているだけではなくて、実はもう一つの平安、平和について教えているんです。それは何かというと、私たちと神様との間の平和です。私たちと神様との間の平安な関係、平和な関係です。ローマ人への手紙5章の1節、これも引用してございます。ローマ 5-1、 こうして私たちは信仰によって義と認められたので、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。神との平和を私たちはイエス様によって与えられたんだというわけです。この言葉の大前提は、もともと神様と人間の間には敵対関係があったということですよね。それはなぜかというと、人間が罪人だからです。罪というのは世界を支配しておられる神様の存在を認めないことです。神様に従おうとせず、自分の思い通りに生きていこうとする態度です。たとえ神様の存在を認めたとしても、あくまでも私たちの願いを叶える、まあ言ってみれば打ち出の小槌としての存在であって、私たちの方が神様のしもべだということは認めたくないわけです。神の方が私たちのしもべ。私たちが命令すれば私たちが願うものを与えてくれる。そういう存在の神ならいいけれども、私が従わなきゃならない神はいらない。そういう心が罪の心です。そこから様々な具体的な悪いことが、行為が生まれてくるわけですよね。罪は正義である神様の怒りを引き起こします。そして恐ろしい永遠の苦しみという罰を引き起こします。しかし、イエス様が私たちの身代わりになってくださいました。罪のない方が私たちの代わりに、本来裁きを受けるべき私たちの代わりに神様の罰を受けてくださって、十字架にかかり、血を流し、死んで葬られました。ですから、私たちに与えられるはずだった罰はもう完了して終わったんです。私たちが罪のゆえに神様から罰を受けて滅ぼされるということは決してなくなりました。私たちは イエス様を信じた私たちは完全に許されて、神様との敵対関係が終わったんです。イエス様によって私たちは神との平和を持っているとパウロが語っている通りです。またイエス様は私たちの代わりに新しい命に復活をなさいました。ですから私たちは神様の子供として新しく生まれ変わったんです。罪人、神の敵としての私たちはイエス様が死んだ時死んで一緒に、イエス様が復活した時神に愛された子、神様の大切な子供として新しく生まれたんです。私たちはただ許されただけではなく、子供として愛され大切にされ、この先永遠に祝福されます。こうして私たちは神様と和解して新しい平和な関係に入りました。思い出してください。平和というのはただ単に喧嘩してるないっていう状態じゃない、とより積極的に友好関係にあるということだということを申し上げました。私たちはただ単に罰を受けないだけではなく、神様と仲良くすることができるのです。神様から私たちに対して考えられないような愛、祝福が今もこれからも注がれ続けます。これが神様との平和、その平和が私たちに与えられたんです。神様と和解して平和な関係を得た私たちには、イエス様によって神様と和解できるんだというこのメッセージを他の人に伝える務めが与えられました。第二コリント5章の18から20、第二コリント5章の18から20をご覧ください。これも引用してあります。これらのことはすべて神から出ています。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、背きの責任を人々に負わせず、和解の言葉を私たちに委ねられました。こういうわけで神が私たちを通して進めておられるのですから、私たちはキリストに代わる施設なのです。私たちはキリストに代わって願います。神と和解させていただきなさい。このように和解のメッセージを他の人に伝えなさいと、そういう新しい使命が私たちには与えられたのです。イエス・キリストがこの私の罪を許すために十字架にかかり、死んで葬られ、そして三日目に葬られた、それを信じるだけで私たちは本当に罪を許されて神様と和解し、それどころか神様の子供として圧倒的に愛される存在となったんだよという、この和解のメッセージを、別の言葉で言うと福音を他の人に伝えていくという使命が与えられたんです。でも和解の務めを行いなさいって言われても、一体何をすればいいんでしょうね。最も基本的な方法は、自分がどのようにイエス様を救い主と信じるようになったのか、そしてイエス様を信じて神様の子供とされた結果、つまり神様と和解して神様との平和を手に入れた結果、どのように人生が変わったか、あるいは変わりつつあるのか、それを他の人に語ることです。これをキリスト教会の専門用語で証と言います。証言という意味ですね。証って別にドラマチックな話することじゃないんですよ。自分がどんなふうにイエス様と出会い、イエス様を信じるようになったのか、そしてその結果私たちの人生がどう変わったのか、それを語ることです。焦点は私たちじゃなくて、私たちを変えてくださったイエス様、そして神様です。皆さんはどんなふうにイエス様と出会い、 イエス様の十字架と復活を信じるようになられましたか？そしてその結果、どんな風に人生が変えられ、また変えられつつあるでしょうか？神様がくださる平安、そして平和が私たちの教会を通して私たちの家庭に、職場に、地域に、福島に、東北に、日本に、そして世界中に広がることを期待します。そしてそのために私たち自身がその内面の平安と、また外の人たちに対する平和とをますますこれからも深く実現していくことを祈り求めていきたいと思います。聖霊なる神様がその平和の実、平安の実を私たちに与えてくださいます。神様の御業です。私たちは期待していきたいと思います。お祈りしましょう。天の父なる神様、あなたが御子イエス様を通し、また聖霊なる神様によって私たちの内側に、また外側に平安、平和を備えてくださったことを感謝します。そしてその平安の実、平和の実はますます豊かに実り成熟し、多くの麗しい香りや、また味わいを自分自身や周りの人たちに提供することができるようになること、心から感謝します。恐れのあるところに勇気を与えてください。悲しみのあるところに喜びを与えてください。絶望のあるところに希望を与えてください。憎しみのあるところに許しを与えてください。そして私たち自身の存在を通してこの世界に平和をもたらしてくださいますように。私たちの家庭の中に、職場の中に、地域の中に、この国の中に、世界の中に、平和を、平安と平和をもたらす器とさせてくださいますように。そして私たちを通して神様と和解し、新しい人生を手にすることができる方々をこれからも残し続けてくださいますよ。今週一週間、あなたからの平安、平和に満たされた一週間であることを信じ、また期待いたします。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。それではしばらくお祈りしましょう。